ごとにいつも人この兄弟は必ず救いの確信を持っていない人は献血ではいかんと言うんです。献血することは信者の特権です。立法の要求ではなく主の技に対する感謝の印です。愛のあがばあげてあるべきです。まあ、ここのやもめの行いはそれと全く同じく強制されたものではなかったんです。感謝の心で愛を持って喜んでなされたものだったのであります。まあ、イエス様は彼女の気持ちをもちろん把握することができたし大いに喜んだのです。だからイエス様弟子たちを呼んで離さざるを得なくなったのです。彼女の行いをいかに評価されたなのでしょうか。まあ、今言いましたようにこのヤモメの行いはイエス様を非常に喜ばせたのです。まあ、彼女の、まあ、献金した金額はね、大体10円ぐらいなんです。まあ、大金ではない、まあ、彼女にとって大金だったでしょう。もし金持ちはそれを見たとき分かったでしょう。何もないじゃないか。けどもイエス様ははっきり彼女は全てを捧げたと言われたのです。まあ、主は金額の大きさを見られたのではありません。心を見ていてくださったのです。捧げ物はその動機によって価値が決まるのではないでしょうか。多くの捧げ物は価値のないものかもしれない。なぜならばそれは主に捧げられるのではなくて自分が人間によく思われるために捧げられているからです。聖書の中であなたの右の手のやっていることは左の手わからないように、結局人間は知るべきものではない。まあ、ここではっきり多くの捧げ物があったと聖書は言ったものです。ですから当地の生活水準はそんなに低いものではなかったのです。確かにその時イスラエルは、まあ、ローマ帝国の圧迫を感じ、まあ、束縛された国民だったんですけれども、彼らはそんなに、まあ、苦しまなかったようです。大部分の人々は、まあ、豊かであり満足した生活をしていたから、そのヤモメはなぜ自分だけこういう苦しい境遇にあるのかと言ってトゲトゲしい思いを持つようになる可能性があったんです。みんな悩んでいたならば、みんな貧しかったならば、まあ仕方がしないか。けども彼女のような長距離を抱えている多くの人々はどうして私だけそんなに悩めなくちゃならないなのでしょうか。まあ、彼女は人と比較したり自分で自分自身に同調したりすることからは何も良いものは生まれてこないと分かったのです。自分自身の同調することもおしまいです。彼女は喜んで感謝の気持ちで全てを主に捧げたのです。捧げ物の価値は後に残ったものの大きさによって決まるものなんです。格差の来ればもちろんそれは単なる、まあ、 献金に過ぎない犠牲ではありません。何も残れば、何も残らなければそれこそ犠牲であります。多く持てる人は多く捧げても、まだ多く残っているから、捧げ物の価値は大したもんじゃないと主は判断しておられます。このやもめの場合には、持ち物全部を捧げられたから、捧げ物の価値は本当に大きなものでした。天国で彼女は間違いなく大いに報いられたのです。もちろん天国だけじゃなくて、捧げた後で彼女は、いやーまずかった、後悔したのではない、もう喜びでいっぱいだったのです。主は支えてくださろうと彼女は確信したからです。まあ彼女は明日のことを思い煩わなかったから、全部捧げる勇気を持っていたからです。まあこれこそ本当の信頼です。信頼の表れです。主はこれを見て大いに喜ばれたのです。まあ主は喜んだのですけども、多くの人々は決してそう思わなかったのではないかと思うんです。我々はこのヤモメに対してどう思うなのでしょうか。多くの人はこのヤモメを見下すでしょう。彼女の行いを理解する人は少ないのではないでしょうか。彼女と同じ行為をする人はさらに少ないでしょう。まあ人間はあんまりにも合理的で計算高いものではないなのでしょうか。まあこのヤモメは我々に次のことを教えているでしょう。すなわち主に対する愛は人間的に考えたり計算したりするのではありません。主に対する愛は全てを捧げざるを得ないものであると。彼女は無学でいいようなことわからなかったんですけれども、彼女は主を心から愛した人であります。まあ、生まれつきの人は、まあ、自己中心的です。生まれつきの人は皆例外なく神に対して不従順です。そうですから人は愛を持って心から捧げることはできません。自分のことしか考えられないからです。人の憶測は、まあ、自己中心によって毒されているのです。まあ、人の心が悪に染まっているものだとイエス様は言われたのです。よく知られている箇所ですけども、マルコでの7章の21節22節に次のように確証されています。72ページになります。新約聖書の72ページです。マルコによる福音書の7章21節、内側から、すなわち人の心から、まあ、人とは、まあ、人間みんなという意味なんですね。ここで未信者の心からと書いてないんです。我々はそう読みたいんですけど、決してそうではありません、ね、人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、勘引、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。まあ、人間の心の憶測を知れたも、イエス様の判断はこのような、まあ、面白くない判断です。主なる神は、このような人間から絶対的な愛を要求しておられます。主なる神はこのような人間から絶対的な清さを要求なさいます。 主なる神はこのような人間から絶対的な真実さを要求なさるのです。主なる神は人間が自分の力でこの要求を満たすことができないということをもちろんご存知なんです。例えば学の先生は学生に向かっていろいろなことを要求するかもしれないけど、どうして要求するかと言いますと、一生懸命頑張ればできると分かっているからです。不可能なことを要求しないはずです。まあ、ある人にとって不可能かもしれないけど、まあ、平均に考えてやっぱり一生懸命やればできる、まあ、という確信を持って要求するのでしょう。まあ、神の要求はもちろん人間的に考えればおかしい要求なんです。なぜ神は絶対的な愛、絶対的な清さ、絶対的な真実さを要求なさるなのでありましょうか。まあ、ご自身の神聖さと人間の悪さ、罪深さ、わがままを示すためです。私たちがどんな尺度で測るかということが結局大切です。一般的な尺度で測れば、まあ、警察に捕まったり刑務所に入れられたりしなければ、まあ、我々は、まあ、いい人たちだと判断します。私たちが他の人と比べるという尺度で測れば、まあまあいいのではないかとなるでしょう。けど我々は主の間違いのない御言葉の尺度で測れば、私たちは失われており汚れており罪に守る、まみれているのであり、全く無力なものです。まあ、そのように聖書は生まれつきの人間を描いているのであります。しかしながらこのヤモメは全く違った種類の人間だったんです。彼女は主を知っていたから自分自身のことを忘れ、主に全てを捧げたいというただ一つの願いでいっぱいだったんです。本当の愛、真の愛は全てを与え尽くす愛であります。主を知っているということが神を愛することの前提条件です。主の恵みを自分のものにしなかった人は決して主を愛することができません。自分自身の状態を分かるということがもちろん主を知ることの第一歩になります。主を知っており、主との交わりを持っている人は主を愛さざるを得なくなる。それは強制ではなく自発的なものです。まあ、人間的に見ればもちろんこのヤモメの行いは大したものではなかったんです。ある人はバカらしいと判断したのではないかと思うんです。彼女の捧げられた祝宴だって宮を修理したりするために全く役に立たないものだったんです。捧げでも捧げなくても同じだったのではないかと。けど彼女にとってはその祝宴は価値あるものだったんです。彼女はそれで明日のパンを買うことができたでしょう。けど彼女は明日のパンのことを思い患わなかった。本当にやばい。まあ、主は、彼女は主の偉大さを知っていたからです。主に信頼すると決して失望されないと確信したからです。彼女は宮で御言葉を聞いたので、喜びと感謝でいっぱいだったんです。主は真実です。と彼女は、喜びを持って明かしをくるができたのです。愛と感謝の思いは彼女が自分のすべての財産を捧げるようにさせたのです。 サムエル書の中で、次のように書かれています。まあよく知られて